皆さんこんばんは。野木らひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
皆さんこんばんは、山本です。
なんかそれどっかで聞いたことあるようなフレーズなんですが、何か間違えてませんか？
今日は山本さんについてお話ししたいと思います。それでは、
ちょっと待ってくださいよ。なんかそれまずいんじゃないですか？
いえ、今日は山本さんについてお話しするんですよ。年末スペシャルですから。
山本さんですか？皆さんこんばんはの山本さんですか？
皆さんこんばんはの山本さんってどういうことなんですか？
皆さんこんばんはの山本さんといえば、皆さんこんばんは山本さんの、皆さんこんばんは山本さんじゃないですか？
私はそんなことしたことも言っておりませんよ。何か勘違いされてるんじゃないですか？
皆さんこんばんは山本ですって言ったら、あれじゃないですか？
何を言ってるんですか？冒頭に野木らひ歴史と言ったんでしょ？
はい、言いました。
じゃあこれから始まるのは野木らひ歴史じゃないですか。だから皆さんにこんばんはって挨拶して、今日は誰ですかって言うから、今日は山本ですって答えたんですよ。何か間違ってますか？
いや間違ってないんだったらいいんですが、いや何かどっかで聞いたことあるようなフレーズだったもんですから、ちょっと何が起こったのかなと思いまして。
そんなね、山間でね、言わないでください。おっと、山間といえば、当てずっぽうに言うことを山間と言いますが、この山間の語源、一説によると山本勘助から来てるのではないかという説もあるんです。
山本勘助ですか？勘助といえば、あれじゃないですか。風林火山の。
はい。風林火山の武田信玄の軍師、山本勘助ですね。山本勘助さんも、まあ山本ですけど、まあ山本勘助さん、紅葉軍官と申しまして、武田家の武術について書かれた書物があるんですが、それにしかなんか出てこないことから、本当は山本勘助なる人物は実在しなかったのではないかという説も多々あるんですが、まあその後、山本勘助の勘が、勘違いの勘ではなく、草冠に勘と書く方の勘助、で書状とかが見つかってるもんですから、昔って結構ね、漢字当てずっぽうなところがよくありますので、いろんなところからの裏付けでやっぱり山本勘助なる天才軍師は実在したんではないかと言われていますね。
そうなんですか。山勘とはちょっと確かに天才軍師が山勘なんか張りませんよね。当てずっぽうで言いませんよね。
はい。だからまあそういう説もあるんですけど、信憑性はちょっと低いですね。当てずっぽうでね、兵隊動かされちゃちょっとシャレになりませんから。
そうですね、当てずっぽうは困りますよね。
はい。それでですね、山本勘助なんですが、まあもうご存知のように石眼ですね。はい。その上なんか指もなかったみたいで、それでなんか色黒で風貌がすごく怪しかったらしいですよ。なので、しかも兵士というか兵隊全然持ってないのに、私は兵法家として素性に優れてるんで、私を士官してくださいとか言ってあちこちに行ってたんですけど、まあそれはね、今川義元藩もちょっとそれは、お前ちょっとそれ何、なんか怪しくねとか言って、
今川義元さんのところ行ったんですか？
はい。まあ、あれ、わては、軍師焼き、わし採用戦火の、恩師に天下取らせたるで、とか言ったんかもしれませんけどね。
でも、なんか、軍師といえば、イメージで言うと、諸葛亮孔明みたいな、なんか、聡明な感じがしますよね。
そうですね、その当時の時代に、軍師に対するイメージは、どういうふうな抱いてたのかわからないけど、やっぱり頭がいい、キレがいいっていう感覚だったんじゃないでしょうかね。それに対して当時の山本勘助はね、色黒でなんか醜かったらしいですよ、いろいろと。
足も悪かったそうで、まあなんかすっげえ苦労してたみたいですね。でもまあ徐々に徐々にあの人すごいぞいうのがまあまあ広められて、武田信玄に仕官することになり、数々の武勲を挙げ、最後には川中島の戦いでお亡くなりになっています。そうですか、わかりました。実在したか実在してないかでいうと、歴史上でよくあるのはちょっと違うかもしれませんが、そうですね、ジンギスカンは源義経だったのかどうかとかいうのがよくありますよね、ミステリーでは。そうですね、まあ源義経がジンギスカンかどうか分かりませんが、実は源義経は二人いたという説をご存知ですか？
源義経が二人いたんですか？反復横跳びでもしてたんですか？
なわけないじゃないですか。今回のテーマは名字が山本さんなんです。なので源義経ではなく山本義経という方が平安時代の武将としておりました。まあこの方もともと源氏の方なんですが、なので正式な名前は源義経となります。源義経ですかね。源義経といえばあれですよね、牛若丸。はい、牛若丸といえば頼朝の弟秀樹の方ですね。でこの山本義経っていうのは、滋賀県にある山本山城というのがありまして、そこの城主なので、まあ、山本義経と呼ばれているんじゃないかと思うんですけど、源義経と同姓同名のため義経は二人いたという説があるんですね。ただ説だけですからね。なるほど、そんな人がいたんですか。でも同じ名前の人っていてもありっちゃありですよね。そうですね、まあどっかで名前もダブってもおかしくはないでしょうね。いちいちね調べたわけじゃないですね。名前つけるにちょっと同じ名前がおったら困るけん、電話中でも調べろや。なわけないですからね。それはないですよね。そういえば山本山って言いましたよね。はい、山本山といえばノリですよね。そうですね、上から読んでも山本山、下から読んでも山本山。ちょっと待ってください、木野さん。山本山を下から読んだら、マヤじゃないですか。痛いじゃないですか、木野さん。漢字で書くの、漢字で書いたら上から読んでも下から読んでも山本山じゃないですか。まあまあまあ確かにそうですね。そんな細かいこと言わんといてください。すみません、もう年末なんだから、年末スペシャルでいかないといけないんですから。すみません、山本山といえば山本山のいいですね。山本山の初代は山本嘉平さんです。この山本嘉平さんはなんと長谷園のご先祖様、長谷宗園が開発した煎茶を委託販売して莫大な財を成し、でそこからまあ海苔も作るようになったと。なんと6代目の人は玉露を発明しております。山本山って海苔のイメージがあるんですが、もともとお茶屋さんなんですか？はい、もともとはお茶屋さんです。なるほど。あれ、でも山本山と名前が似てるんで山本海苔店というのもありますよね。はい、山本海苔店も山本さんですね。山本山が玉露を発明したお店ならば、山本海苔店はなんと味付け海苔を発明したんです。
なんと味付け海苔なんですか。
はい、初代は山本徳次郎さんです。そして山本海苔店といえばやはり有名なのが山岡鉄舟でしょう。
お、幕末三大船の山岡鉄舟さんですか。惜しい、山本ではなく山岡さんなんですね。
はい、この山岡鉄舟さん、山本海苔店の海苔を食べてこの味世に並ぶものなしと称賛したそうです。
なるほど、すごいですね。山本山さんも山本海苔店さんもすごいな。
ところで野木らしさん、
はい、 野木良さんが先ほど山本勘助といえばということで源義経に話を振ってしまいましたけども、はい、山本勘助の子孫で超有名人といえば誰かご存知ですか？
え、山本勘助の子孫で超有名人？有名人？超有名人？有名人？超有名人？山本。
皆さんこんばんは。
じゃな。超有名人、超有名人、有名人、超有名人、有名人、超有名人、超有名人、山本健介の子孫は超有名人、超有名人。勘助の子孫、勘角馬。
山本角馬ですか？はい、そうです。素晴らしい。山本勘助の子孫が山本角馬？マジですか？まあ、マジらしいですね。
山本角馬といえば、先の大河ドラマ、綾瀬はるかちゃまが、山本八重を演じておられた幕末のジャンヌ・ダルクのお兄さんで、かの同志社大学の同志社の名付け親、しかも大学の土地を提供した、あの、山本角馬さんが、勘助の子孫。
はい、まあ山本角馬さんについては先ほど野木良さんがお話しした通りですので、これ以上何も言うことはありますまい。八重さんも大河ドラマで有名になりましたよね。幕末のジャンヌ・ダルクということで、明治になってからは新島嬢さんと結婚されまして、ハンサムウーマンとでも申しましょうか。まあ綾瀬はるか様は可愛かったですね。私は視聴率なんか関係ありません。綾瀬はるか様は素晴らしい。あと新島嬢さんといえば、海外に密航するときに山本角馬さんが密航のお手伝いをしたことで有名ですが、前回もお話ししましたけど、野木子さんのへんちくりな演技でしたけど、この新島嬢さんとこの山本角馬さんのつながりといえばニコライさんなんですね。新島嬢さんはニコライさんにどうも日本語を教えてたとそうで、まあそれで山本角馬さんともつながりがあったと。まあここに来ても山本さんですね。
なるほど、山本パワー恐るべしですね。
まあ恐るべき山本パワーといえば、山本城長さんも外せませんね。
城長誰ですかそれ。
武士道とは死ぬことと見つけたり。
ああ、それは有名な葉隠じゃないですか。
はい、この葉隠のまあ作者みたいなもんですね。
葉隠の作者、
口述者ですね。
口述者ですか。なんか言いにくいですね。
はい、つまり武士の心得かな。それを喋って、こうあるべきなんですよって喋って、それをまた別の人がまとめたんですよ、文章として。なので正式な原本っていうのはないんですね。でこれは非常に全部覚えてしまったら、もう原本は焼き捨てなさいって増長さんがおっしゃってるんですね。なのでオリジナルはまあちょっとないんですけど。
焼き捨てるとはまた激しいですな。それはまたこの冒頭の武士道とは死ぬことと見つけたりなんかいうその激しさから来てるんですか。
まあ激しさというか秘伝ですね。秘密の伝、秘伝なんで、まあ覚えたら燃やしてくれと。
なるほど、なんか危険な本なんですね。
でも案外そんな危険な本じゃないですよ。葉隠っていうのは結構勘違いされてるんですけど、冒頭の武士道といえば死ぬことと見つけたりとか、そういう言われ方されてますけど、でもその山本増長さん自身、我人生くることが好きなりって言って、まあ私も人なんで生きることが好きですよって言ってるし、 なんとまああの修道ですね、男色修道の心得も書いてあるそうなんですよ。まあ今じゃちょっと考えられないですよね。はい、なるほど。確かに葉隠れは有名でしたけど、葉隠れの作者は今まで知らなかったですね。そうですね、今までいろいろと山本さんを紹介されてきましたが、ビッグネームと申しますか、なんかお殿様とか将軍とか、なんかそのトップの方の上の上の上の方に上がるっていうのは山本さんいないですよね。いますよ。え、いるんですか。はい、山本権之丞さんです。権之丞、はい、漢字で書くとゴンベイになるんですが、ゴンの表絵が正しいそうです。んー、それは何をされた方なんですか。第16代と22代の内閣総理大臣です。
山本さんは日本のトップにもなってたんですか。日本は山本で回っているんですね。すごいな。
最近の話っていうわけじゃなくて大正時代の話なんですけど、その前は海軍大臣もやられておられまして、我が愛媛で有名な秋山実之の海外派遣なんかも有名ですね。あと海軍だったので軍艦の中での食事の改良にも力を注いで、カレーライスや肉じゃがなどの栄養価の高い献立を奨励したそうです。
もしかして海軍といえばカレーなのは、もしかしてそっから来てるのですか。
まあ、そっから来てるかどうか分かりませんけど、来てるんじゃないでしょうかね。パン食などにも力を入れたそうで、乗組員の活気はないなったそうですよ。
すごいなぁ、山本すげえ、すげえ、カレーライスかよ、すげえ。
海軍といえば連合艦隊司令長官の山本一三六さんを思い浮かべますけど。あ、山本さんも有名ですけどね。でもこの山本さんは残念ながら山本さんの血はついてないんですよ。え、どういうことなんですか。長岡藩の山本家というものがありまして、その長岡藩の山本家の養子になって山本家を継いでるんですね。なのでもともと山本家に生まれた山本五十六さんじゃないんですよ。だから恐るべき山本のパワーを継いでるわけじゃないんですね。
そうなんですか。あ、残念だな。
恐るべき山本パワーの話を今回してるのに、山本パワーの血を継いでないんですか。はあ、残念だな。では最後に紹介したい人は山本さんが一人おられます。
いや、それは誰ですか。
山本為三郎さんです。
山本為三郎、全然聞いたことない名前ですね。
今 NHK の朝のドラマでマッサンをやられてますよね。日本人で最初にウイスキーを作った人。でもまあマッサン一人の力ではなく、まあ、ドラマでもお分かりのようにサントリーの社員として作っているんですが、まあ、その後サントリーとはたもとを分かってマッサンは北海道に行くんですね。さらなるより良いウイスキーを求めて北海道に行くんですが、その北海道でマッサンの作った日華ウイスキーを援助する、資金援助などをしてくれる人がおりまして、それが山本為三郎さんなんですね。なんとアサヒビールの創始者です。
アサヒ、すごいな。マッサンはサントリーとアサヒ両方に関わったんですね。すごいな、すごいな。
なので今マッサンのあの日華ウイスキーはアサヒビールの子会社となっております。
すごいな。いやー、わかりました。この年末にふさわしいスペシャル、日本の山本列伝。素晴らしい。
わかりましたか。
わかりました。それでは皆さん、良いお年を。
See you!